日高令和元年12月号ナンバー635、表紙日高広報日高2019令和元年12ナンバー635、伝統をつなぐ第29回日高市民祭り。表紙説明、上部にローマ字で大きく日高、最後の A に乗るように広報日高、その右に2019令和元年12ナンバー635が縦並びに置かれています。ほっかぶりをしてひょっとこのお面をかぶり、大きな布をマントのようにかけて、前で祝えてる人とその後ろの方に大勢の方が横笛を吹いてる写真が表紙全体を占めています。左下に縦書きで2行、伝統をつなぐ第29回日高市民祭りの文字があります。表紙説明終わり、表紙終わり。ナンバー635、日高12、コンテンツ目次 P3、 年末年始の業務案内 P4、 令和元年度上半期財政状況 P6、 受賞おめでとうございます P7、 スマホで楽々確定申告 e-tax 用 ID パスワードを取得しませんか P8、障害のある人に対するご理解とご協力をお願いします。12月3日から9日は障害者週間。P9、第44回日高カワセミマラソン大会。P10、人事行政の運営等の状況。P12、あなたの町から。P14、日高インフォメーション。P20、子育て応援キラキラ通信。P22、日高市民情報広場。P22、市立図書館から。P23、暮らしの情報無料相談。P24、日高の魅力再発見。日高市役所、郵便番号 350-1292。日高市大和座南平沢1020番地、午前8時30分から午後5時15分、土日曜日祝日年末年始を除く、電話 042-989-2111、 ファックス 042-989-2316、 ホームページhttps://www.city.hidaka.lg.jp/。 LINE、LINEID:HIDAKACITY。Instagram、https://www.instagram.com/hidakacity_official/。 Twitter https://twitter.com/hidakacity_pr。 Facebook https://www.facebook.com/hidakacity.sitama/。 町色 http://machiro macro.town/町色ではスマートフォン等で広報日高を閲覧できます。ホームページ日高知得情報アプリ町色それぞれの QR コードが掲載されています。延長窓口市民課健康支援課子育て応援課収税課税務課の一部業務毎週火曜日午後7時まで祝日を除く。市税臨時収納窓口収税課健康支援課の一部業務12月22日日曜午前8時30分から正午今月の納税12月25日水曜納期限市民税県民税第4期国民健康保険税第6期今月の一押し11月9日10日の2日間第29回日高市民祭りを開催し1日目には横手獅子舞保存会による獅子舞が披露されました。市民カメラマン小犬間春夫さん撮影写真説明表紙の写真がモノクロで掲載されています。写真説明終わり。朗読ボランティアグループ日高木星の会の皆さんのご協力により声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほかデイジー版 CD を貸し出しています。詳しくは日高市社会福祉協議会電話 985-9100 または市立図書館電話 985-5121 へご連絡ください。遠足の聖地日高へ号のロゴマークが掲載されています。年末年始の業務案内救急医療機関当番医診療科目が変更になる場合がありますので必ず事前に電話などで確認してから受診してください。内科小児科、外科、整形外科、診療時間、昼間、午前8時から午後6時、夜間、午後6時から翌日の午前8時、夜間は救急診療のみとなります。表があります。期日、医療機関名、電話番号の順に読みます。期日、12月28日土曜、医療機関名、飯能中央病院、内科、小児科、外科、電話番号、電話 972-6161、12月28日土曜、佐世病院、整形外科、電話 973-9191、12月28日土曜、飯能整形外科病院、整形外科、電話 975-7575、12月28日土曜、武蔵大病院、内科整形外科、午前のみ、電話 982-2222、12月28日土曜、岡村記念クリニック、内科外科、電話 986-1110、12月28日土曜、朝日が丘病院、外科、午前のみ、電話 989-1121。29日日曜、飯能中央病院、内科、小児科、外科、電話 972-6161。29日日曜、飯能整形外科病院、整形外科、電話 975-7575。 30日月曜、飯能中央病院、内科、小児科、外科、電話 972-6161。 30日月曜、飯能整形外科病院、整形外科、電話 975-7575。 30日月曜、朝日が丘病院、外科、 電話 989-1121。 31日火曜、飯能中央病院内科小児科外科。電話 972-6161。 31日火曜、飯能整形外科病院整形外科午前のみ。電話 975-7575。 1月1日祝日、飯能中央病院内科小児科外科。電話 972-6161。 2日木曜、飯能中央病院内科小児科外科。電話 972-6161。 2日木曜、飯能整形外科病院整形外科。電話 975-7575。 3日金曜、飯能中央病院内科小児科外科。電話 972-6161。 4日土曜、飯能中央病院内科小児科外科。電話 972-6161。 4日土曜、佐世病院整形外科。電話 973-9191。 4日土曜、飯能整形外科病院整形外科。電話 975-7575。 4日土曜、武蔵大病院内科整形外科午前のみ。電話 982-2222。 4日土曜、岡村記念クリニック内科外科。電話 986-1110。 期日4日土曜、医療機関名旭ヶ丘病院外科午前のみ。電話番号、電話 989-1121。 表終わり。旧祝日夜間診療所飯能日高消防署内は、12月28日土曜から1月4日土曜まで休診です。歯科、診療時間午前9時から正午。表があります。期日、医療機関名、電話番号の順に読みます。期日、12月29日日曜、医療機関名岡村歯科クリニック。電話番号、電話 986-1184。 30日月曜、クミエパールデンタルクリニック。電話 984-0603。 31日火曜、与謝野歯科医院。電話 974-1849。 1月1日祝日、田島デンタルクリニック。電話 978-6440。 2日木曜、新井歯科医院。電話 973-7611。 期日3日金曜、医療機関名清水歯科医院。電話番号、電話 972-2527。 表終わり。12月28日土曜と1月4日土曜の歯科診療は、当番医の指定がありません。各医療機関にお問い合わせください。小児救急医療拠点病院。表があります。期日、医療機関名、電話番号の順に読みます。期日、毎日24時間対応。医療機関名、埼玉医科大学病院。電話番号、電話 049-276-1465。 毎日24時間対応、埼玉医科大学総合医療センター。電話 049-228-3595。 表終わり。可燃ごみの収集。月木コース、最終収集日12月30日月曜。収集開始日1月6日月曜。カーキンコース、最終収集日12月31日火曜。収集開始日1月7日火曜。最終収集日を守りましょう。 年内の収集が済んだ集積所は、赤色の収集済みマグネットを表示します。ゴミの後出しは、近所に大変な迷惑となりますので、年明けの収集日までゴミを出さないようにしてください。問い合わせ、環境課、廃棄物対策担当、市清掃センターへの直接搬入。受け入れ日時、12月24日火曜、25日水曜、令和2年1月8日水曜。受け入れ品目、粗大ゴミ、木製品、金属ゴミ、有害ゴミ、パソコン、携帯電話。粗大ゴミと木製品は事前予約が必要です。前日までに環境課廃棄物対策担当へご連絡ください。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。市内の公共施設、表があります。施設名称、問い合わせ、閉庁日、休館日の順に読みます。施設名称、市役所、各出張所、問い合わせ、電話 989-2111、閉庁日、休館日、12月28日土曜から1月3日金曜。保健相談センター、電話 985-5122、12月28日土曜から1月3日金曜。市立図書館、電話 985-5121、12月29日日曜から1月3日金曜。駒公民館、電話 989-2381、12月29日日曜から1月3日金曜。駒川公民館、電話 989-9110、12月29日日曜から1月3日金曜。高萩公民館、電話 989-2145、12月29日日曜から1月3日金曜。駒川南公民館、電話 989-1000、12月29日日曜から1月3日金曜。高萩北公民館、電話 989-7322、12月29日日曜から1月3日金曜。武蔵台公民館、電話 982-2950、12月29日日曜から1月3日金曜。文化体育館日高アリーナ、電話 985-2090、12月29日日曜から1月3日金曜。日高総合公園、電話 985-7161、12月29日日曜から1月3日金曜。高根児童室、電話 985-6072、12月28日土曜から1月4日土曜。子育て総合支援センターぬくぬく、電話 985-8020、12月28日土曜から1月4日土曜。施設名称、総合福祉センター駒の里。問い合わせ、電話 985-9988、閉庁日、休館日、12月28日土曜から1月4日土曜。表、終わり。市立図書館への図書、DVD、CD、カセットテープ、ビデオテープを除くの返却は、玄関右奥のブックポストをご利用ください。広域反応斎場。年末、12月29日日曜、平常業務。30日月曜、平常業務。31日火曜、平常業務。年始、1月1日祝日、休業。2日木曜、休業。3日金曜、予約受付のみ。4日土曜、平常業務。問い合わせ、広域反応斎場、電話 974-9999、 4560、令和元年度上半期財政状況。市では年2回市民の皆さんが納めた税金や国からの支出金などがどのくらい入り、どのように使われたのかという財政状況をお知らせしています。今回は令和元年度上半期4月1日から9月30日の財政状況をお知らせします。金額の単位を万円に揃えているため、公表関係図書と異なる場合があります。問い合わせ、財政課、財政担当。一般会計の執行状況、歳入、括弧収入。横棒グラフの図があります。図説明。縦軸は区分。横軸は20億円ずつ目盛りがあり、200億円まで書いてあります。収入予算額が白の横棒。収入額が白の棒の中、青色になっています。収入予算額、収入額、収入率、説明も順に書いてあります。区分、市税。収入予算額、84億5154万円。収入額、44億7291万円。収入率 52.9%。 説明。所得や資産等に応じて納める税金、市民税、固定資産税、軽自動車税、市タバコ税、都市計画税。国庫支出金26億9747万円、10億2983万円、38.2%。 特定の事業に使うことを目的に国から交付されるお金、繰越金8億5150万円、8億5150万円、100.0%。 前年度準余剰金や前年度から令和元年度に繰り越された事業の財源となるお金、地方交付税12億4401万円、7億2581万円、58.3%。地方公共団体間の税収などの財源の不均衡を調整し、すべての地方公共団体が一定の行政水準を維持できるように国から交付されるお金、地方消費税交付金10億6000万円、5億7350万円、54.1%。 地方消費税のうち市町村に交付されるお金、県支出金12億4127万円、1億9168万円、15.4%。 特定の事業に使うことを目的に県から交付されるお金、分担金及び負担金2億6750万円、1億2039万円、45.0%。 市の行う事業により利益を受ける人から受ける利益を限度として徴収するお金、その他31億4865万円、3億8077万円、12.1%。地方譲与税、地方特例交付金、使用料及び手数料などの合計、区分、合計、収入予算額、189億6194万円、収入額、83億4639万円、収入率、44.0%。 図説明終わり。 一般会計の執行状況、歳出、支出、横棒グラフの図があります。図説明。縦軸は区分、横軸は20億円ずつの目盛りがあり、200億円まで書いてあります。支出予算額が白の横棒、支出額が白の棒の中、灰色になっています。支出予算額、支出額、執行率、説明も順に書いてあります。区分、民生費、支出予算額、79億9154万円、支出額、30億8692万円、執行率 38.6%、 説明、子ども、高齢者、障害者等への福祉にかかるお金、総務費35億4894万円、9億8288万円、27.7%、 市の全般的な仕事にかかるお金、交際費13億5460万円、5億9690万円、44.1%、借り入れた資産の元金の返済及び利子の支払いにかかるお金、衛生費15億3391万円、5億6828万円、37.0%、健康増進やゴミ、資料処理にかかるお金、教育費14億7413万円、5億6181万円、38.1%、小中学校、障害学習、スポーツ振興、図書館等にかかるお金、消防費8億2615万円、3億9540万円、47.9%、広域消防、消防団、消火栓、防火水槽等にかかるお金、土木費15億313万円、2億9363万円、19.5%、道路、公園、雨水、排水の整備等にかかるお金、その他7億2954万円、3億1775万円、43.6%、議会費、農林水産業費、商工費などの合計、区分、合計、支出予算額、189億6194万円、支出額68億357万円、執行率 35.9%、 図説明終わり。財産の状況表があります。区分、面積、金額等、説明の順に読みます。区分、土地、面積、金額等、151万2525平方メートル。説明、市の建物の敷地、公園等。建物、12万8779平方メートル。市庁舎、小中学校の校舎、市営住宅等。出資金等、6億2327万円。川越、総合卸売市場株式会社出資金等、物品82台、11棟、公用車、乗用車、貨物車、原動機付き自転車等や防災倉庫等、区分、基金、面積、金額等、39億3589万円、説明、財政調整基金、 厚生基金、緑の基金、公共施設整備基金等、表終わり。特別会計の執行状況。特別会計、健康保険や都市基盤整備など、一定の目的のために市の条例などで設けた会計。横棒グラフの図があります。図説明。縦軸は会計名、予算額。横軸は10億円ずつの目盛りがあり、80億円まで書いてあります。予算額が白の横棒、収入額が白の棒の中、青色になっています。次の棒に予算額が白の横棒、支出額が白の棒の中、灰色になっています。2つの棒は2本セットになり書いてあります。収入額、収入率、支出額、執行率も順に書いてあります。会計名、予算額、国民健康保険、59億8870万円。収入額、26億6368万円。収入率、44.5%。支出額、29億1535万円。執行率、48.7%。後期高齢者医療、6億9599万円。2億5325万円。36.4%。1億6955万円。24.4%。介護保険、44億5284万円。20億174万円。45.0%。15億3006万円。34.4%。会計名、予算額。武蔵高萩駅北土地区画整理事業、7億2931万円。収入額、1億8039万円。収入率、24.7%。支出額、1億7185万円。執行率、23.6%。図説明終わり。公営企業会計の執行状況。表があります。会計名、収入予算額、収入額、収入率、支出予算額、支出額、執行率の順に読みます。会計名、水道事業、収益的収支、収入予算額、12億2324万円、収入額、6億1252万円、収入率 50.1%、支出予算額、11億9734万円、支出額、4億9378万円、執行率 41.2%、水道事業、資本的収支、8億3097万円、0円、0.0%、11億7134万円、1億9607万円、16.7%、下水道事業、収益的収支、11億6686万円、5億4866万円、47.0%、11億2123万円、4億6699万円、41.6%。会計名、下水道事業、資本的収支、 収入予算額8億2229万円、収入額3876万円、収入率 4.7%、 支出予算額12億7478万円、支出額2億9305万円、執行率 23.0%、 表終わり。収益的収支、給水や排水などの営業活動にかかる収入と支出。資本的収支、将来の給水や排水などに備えて施設や排排水管を整備するなど設備投資にかかる収入と支出。上半期に実施した主な事業、市税収納管理事務、新たにペイビーによる納付方法を追加し、市税の納付環境の拡大を図りました。写真説明、スマホをかざす様子です。写真説明終わり。総合計画策定及び推進事務、第6次日高市総合計画策定のため、市民ワークショップを開催しました。写真説明、4、5人の方がテーブルを囲み、スタッフを交え話しています。テーブルが4、5箇所見えます。写真説明終わり。防災啓発事業、総合防災訓練を実施し、応急救護訓練や初期消火訓練などを行いました。写真説明、3人の方が消火活動をしています。写真説明終わり。高齢者運動支援事業、65歳以上の人を対象に健康を維持する取り組みを行っています。写真説明、4人の方が足の運動をしています。写真説明終わり。コミュニティスクール推進事業、高萩小学校、高萩中学校をモデル校として、高萩地区学校運営協議会を設置しました。写真説明、協議会の様子です。写真説明終わり。お知らせ、受賞おめでとうございます。第7回緑のカーテンコンテスト表彰。緑のカーテンコンテストに51点の応募をいただき、ありがとうございました。継承略、最優秀賞、個人の部、増島長一、高萩、団体の部、有限会社加藤牧場、優秀賞、個人の部、大河原しずみ、高萩、団体の部、わんぱく保育園、日高みどりの会賞、横手努、南平沢、児童ふれあいセンター、特別賞、岡村信太郎、高萩、小久保敏夫、原宿。写真説明、2枚あります。増島長一、個人の部、最優秀賞作品、有限会社加藤牧場、団体の部、最優秀賞作品。写真説明終わり。問い合わせ、環境課生活環境担当。防火ポスターコンクール表彰。日高市消防団では、令和元年度、全国統一防火標語、一つずついいねって確認火の用心をテーマに、防火ポスターを募集しました。継承略、優秀賞、日本消防協会へ推薦、和田あずさ、駒小学校5年、佳作、石田あかり、武蔵台中学校1年、写真説明、2枚あります。和田あずさ、優秀賞作品、石田あかり、佳作作品、写真説明終わり。団体賞、県へ推薦、和田あずさ、駒小学校5年、 神田龍之介、駒川小学校6年、石田あかり、武蔵台中学校1年、優秀賞、千島ひとみ、駒川小学校4年、佐久間知花、駒川中学校2年、問い合わせ、危機管理課防災防犯消防担当、埼玉県公衆衛生大会、公衆衛生を長年支えていただいた功績をたたえ、表彰が行われました。継承略、埼玉県知事表彰、公衆衛生事業功労者、斉藤和子、問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122、埼玉県表彰、11月14日、県民の日記念式典で表彰された皆さんを紹介します。継承略、埼玉県表彰規則による知事表彰、地方自治功労、平井良三、問い合わせ、政策秘書課秘書担当、第51回白子鳩賞、健やかな心身を育てる活動、篠崎光子、健やかな心身を育てる活動、広川千恵子、健やかな心身を育てる活動、高萩婦人会、問い合わせ、総務課市民活動人権推進担当、農産物品評会表彰、11月9日10日の日高市民祭りで農産物品評会が行われました。出品された農産物169点のうち、各部門から特に優れた農産物に表彰が行われました。継承略、埼玉県知事賞、野菜の部、福井利和、牡蠣の部、加藤博樹、栗の部、浅野余一、日高市長賞、野菜の部、秋葉隆之、
牡蠣の部、
金子信明、栗の部、
村木正人、
家庭菜園の部、細谷かなえ、日高市議会議長賞、野菜の部、島野純一、入間の農業協同組合長賞、野菜の部、横田千也、牡蠣の部、加藤陽子、栗の部、村木博、日高市農業委員会長賞、野菜の部、
秋葉俊之、
関東賞、野菜の部、道谷敦、野菜の部、
毛塚隆博。
問い合わせ、産業振興課農政担当。写真説明、表彰式の写真4枚があります。写真説明終わり。埼玉県統計功労者の表彰、11月22日令和元年度埼玉県統計功労者表彰が行われました。継承略、経済産業省感謝状、藤倉清子、埼玉県知事表彰、伊藤芳恵、埼玉県統計協会会長表彰、立野康彦、山崎典子、長尾角博。問い合わせ、市政情報課市政情報担当。
広告、おかげさまで48周年、大小ご宴会、松竹、電話 042-989-0597。
お知らせ、スマホで楽々確定申告、e-tax 用 ID パスワードを取得しませんか？ ID パスワードを取得すると、マイナンバーカードや IC カードリーダーライターがなくても、スマホやタブレット端末、パソコンを使った e-tax による電子申告ができるようになります。ID パスワードは税務署で取得できますが、次の日程で税務署職員が出張発行しますので、ぜひご利用ください。表があります。期日、場所、 時間の順に読みます。期日12月11日水曜、場所武蔵台公民館、時間午前10時から正午、午後1時から3時。12月13日金曜、高萩北公民館、午前10時から正午、午後1時から3時。12月19日木曜、障害学習センター、午前10時から正午、午後1時から3時。表終わり。持ち物、本人確認ができるもの、運転免許証、保険証等、利用者識別番号がわかるものをお持ちの人は持参してください。申し込み不要、直接会場へ。取得は5分程度で終了しますが、パスワード、英数字混在で8桁以上が必要になりますので、事前に考えてお越しください。これらの日程以外は、お近くの税務署で取得してください。発行は本人分のみとなります。家族分は発行できません。イラスト説明。スマホと、素敵な時に、待たずに深刻、ほら、簡単の文字があります。イラスト説明終わり。こんな人におすすめ。所得が給与所得、公的年金などの雑所得、一時所得の人で、医療費控除や寄付金控除、ふるさと納税などを申告して還付を受ける人。スマホ専用画面はすべての所得控除に対応しています。年の途中で退職されるなど、年末調整が済んでいない給与所得のある人。2箇所以上から給与所得がある人。e-tax、ID パスワード方式による確定申告はこんなに便利。スマホやタブレット端末があれば作成可能。混雑する申告会場に出向かなくてもいい。面倒な計算も不要。源泉徴収票などの添付書類は提出不要。自宅で5年間保管。本人確認書類も提出不要。還付金の振り込みが早い。それぞれの項目にイラストがあります。スマホ、タブレット端末での申告簡単4ステップ。1、国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナーへアクセス。2、提出方法で e-tax を選択し、ID パスワードを入力。3、収入や控除の金額などを入力。4、e-tax で送信。4つのステップのスマホ画面が矢印で示されています。問い合わせ、税務課市民税担当、1階12番窓口、川越税務署個人課税第1部門、電話049-235-9410、代表。
広告。琉球拳法空手術、空、生徒募集中。空手教室。携帯 090-1768-4707。 電話ファックス 042-989-8905。 安富 http://hidakahi-kara.ma.jp/ryukyu/index.html。
お知らせ。障害のある人に対するご理解とご協力をお願いします。12月3日から9日は、障害者週間。障害者週間は、広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者があらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、障害者基本法に定められています。障害者の多くは、社会の中にある バリアによって生活しづらい場合があります。また、障害の種類や程度は様々で、不便に思うことや困っていることは、その人の障害によって異なります。私たち一人一人が障害者に対する理解を深め、日常生活の中で適切な配慮を行うことが大切です。特別障害者手当等の支給。重度の障害により、在宅生活の中で常時介護を必要としている状態の人に手当を支給します。本人または扶養義務者の所得に応じて支給の制限があります。手当の金額は改定される場合があります。特別障害者手当、月額27,200円。対象、20歳以上で身体または精神に重度の障害があり、特別な介護を必要とする人、障害基礎年金の等級1級程度の障害が重複する人、またはそれと同程度以上と認められる人、施設に入所中の人、病院等に3ヶ月以上入院している人は受給できません。障害児福祉手当、月額14,790円。対象、20歳未満で身体または精神に重度の障害がある人。1、身体障害者手帳1級の一部及び2級の一部。2、療育手帳A、アルファベット A 程度の障害があること。
3、精神障害、血液疾患などで1、2と同程度の障害があると。
施設に入所中の人、障害を事由とする年金を受けている人は受給できません。総合福祉センター、駒の里の浴室。毎月第1火曜日の午前10時30分から午後1時までは、身体障害者手帳所持者及び介助者の専用の時間です。利用の際は身体障害者手帳を提示してください。費用、市内在住の障害者100円、介助者無料。詳しくは総合福祉センター駒の里、電話985-9988へお問い合わせください。ヘルプマーク。ヘルプマークは義足や人工関節を利用している人、内部障害の人など外見からわからなくても援助や配慮を必要としている人が援助を得やすくなるように作成されたマークです。障害福祉課1階8番窓口で配布しています。ヘルプマークをつけている人を見かけたら、電車、バスで席を譲る、困っているようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動にご協力をお願いします。問い合わせ、障害福祉課障害福祉担当1階8番窓口。写真説明。白抜きで縦並びに十字とハートのヘルプマークがカバンにかけられています。写真説明終わり。日高市障害者創作活動合同作品展。市内で障害福祉サービスを利用しながら生活している障害のある人たちが趣味や余暇の時間に制作した様々な作品を展示します。日時12月10日火曜から20日金曜。場所総合福祉センター駒の里。問い合わせ、日高市障害者相談支援センター、電話 978-7681。イベント、令和2年日高市消防団出初め式。日時、令和2年1月5日日曜午前9時から。場所、市役所駐車場。好天時は市役所301会議室。出初め式終了後に消防車等で防火パレードを行います。当日、午前8時30分に防災行政無線広報塔からサイレンを鳴らします。必 火災と間違えないように注意してください。問い合わせ、危機管理課、防災防犯消防担当。
広告、遺言相続成年後見離婚等々、相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元日高市の IB 行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566。 行政書士田中悟。
イベント第44回日高川澄マラソン大会。毎年ファミリーから本格的なランナーまでたくさんの人が早春の小間地を駆け抜けます。期日令和2年3月8日日曜、雨天決行。受付時間午前8時50分から10時、開会式午前9時20分から。5キロメートルの部出場者は午前9時20分までに受付をしてください。大会本部およびスタートゴール地点駒神社駐車場。参加資格小中学生は保護者の同意が必要。5キロメートルの部出場者は40分以内、10キロメートルの部出場者は60分以内で走り切れる人。費用中学生以下700円、高校生2000円、ファミリー1組2500円、一般2500円。申し込み次のいずれかの方法、インターネットスポーツエントリーで令和2年1月31日金曜までに申し込み、文化体育館日高アリーナおよび各公民館に用意してある申し込み用紙に必要事項を記入し、令和2年1月17日金曜までに直接日高川澄マラソン大会事務局へ。問い合わせ、日高川澄マラソン大会事務局障害学習課内、電話 989-2111。 表があります。種目、部門、種目番号、スタート時間の順に読みます。種目 5km、 部門一般男子中学生以下を除く、種目番号51、スタート時間10時。 5km 40歳以上男子52、10時。 5km 中学生男子53、10時。 5km 一般女子中学生以上54、10時。 3km 小学生男子4年生以上31、10時50分。 3km 小学生女子4年生以上32、10時50分。 3km 一般女子中学生以上33、10時50分。 3km ファミリー小学1から3年生までの親子ペア34、10時50分。 3km ジョギング35、10時50分。 10km 一般男子中学生以下を除く11、11時。 10km 40歳代男子12、11時。 10km 50歳代男子13、11時。 10km 60歳以上男子14、11時。種目 10km 部門一般女子中学生以下を除く、種目番号15、スタート時間11時。表終わり。年齢、学年は大会当日、令和2年3月8日現在です。イベント、タコ作り教室。公民館と共催で簡単なタコ作り教室を開催します。オリジナルのタコを作って、日高市、手作りたこ揚げ大会に参加しましょう。日時、場所、12月25日水曜、午前9時から11時、駒公民館、 午後1時30分から3時30分、高萩公民館。12月26日木曜、午前9時から11時、駒川公民館。午後1時30分から3時30分、武蔵台公民館。対象、小学生。人数、各回15人、申し込み順。費用、100円、当日集金。持ち物、筆記用具、カラーペン、色鉛筆、クレヨンなど。申し込み、電話または直接、日高市コミュニティ協議会事務局へ。問い合わせ、日高市コミュニティ協議会事務局、総務課内、電話 989-2111。写真説明、タコ作り教室のポスターとタコ。写真説明終わり。イベント、第33回日高市手作りタコ揚げ大会。冬の恒例行事となった日高市手作りタコ揚げ大会を開催します。家族そろってご参加ください。日時、令和2年2月1日土曜、予備日2日日曜、受付、午前9時から9時30分、開会式、午前9時30分から、閉会式、表彰式、正午から。場所、巾着田多目的広場。部門、小学生、幼児の部、一般の部、中学生以上。連打子の部、5枚以上。すべて参加者本人の手作りタコ、市販の完成品は不可で、揚げ糸の長さは100メートル程度までです。出来栄えと上がり具合を合わせて審査し、部門ごとに表彰します。費用、無料、参加賞、タオル。申し込み、各公民館または事務局に備えてある申し込み書に必要事項を記入し、令和2年1月17日金曜までに各公民館または直接日高市コミュニティ協議会事務局へ。問い合わせ、日高市コミュニティ協議会事務局、総務課内、電話 989-2111。
広告。高齢者向け宅配弁当594円税込みから、宅配クック123、電話 042-984-2220。
お知らせ、人事行政の運営等の状況。市職員の給与や勤務条件、研修や処分の状況等をお知らせします。問い合わせ、総務課人事構成担当。1、職員の任免及び職員数に関する状況。職員の採用、再任用、退職、表があります。区分、事務職、任、技能労務職、任、計、任の順に読みます。区分、採用、新規採用、事務職、12、技能労務職、0、計、12、再任用、11、0、11、採用、計、事務職、23、技能労務職、0、計、23、退職、定年、4、0、4、干渉、5、0、5、自己都合、6、0、6、再任用、任期満了、12、0、12、死亡、0、0、0、退職、計、事務職、27、技能労務職、0、計、27、表、終わり。採用は平成31年4月1日、退職は30年度です。採用、退職には選考による教育関係職員を含みます。部門別職員数、各年4月1日現在、表があります。区分、職員数、任、平成21年、平成30年、平成31年、前年増減の順に読みます。区分、一般行政、議会、平成21年5、平成30年5、平成31年6、前年増減、 1増総務78-81-86-5増税務26-26-26-0労働1-1-1-0農水10-6-6-0商工7-6-6-0土木51-40-39-1元民生73-78-74-4元衛生32-26-27-1増一般行政承継平成21年283平成30年269平成31年271前年増減2増特別行政教育66-54-56-2増消防0-1-1-0特別行政承継平成21年66平成30年55平成31年57前年増減2増公営企業等水道14-15-15-0下水道12-12-11-1元その他14-17-16-1元公営企業等承継平成21年40平成30年44平成31年42前年増減2元区分合計平成21年389平成30年368平成31年370前年増減2増表終わり再任用職員は含みません年齢別職員構成平成31年4月1日現在区分職員数人の順に読みます区分20歳未満職員数1 20から23歳8 24から27歳37 28から31歳35 32から35歳20 36から39歳18 40から43歳36 44から47歳85 48から51歳58 52から55歳39 56から59歳33 60歳以上0合計372職員の人事評価の状況人事評価の概要平成30年度一般職の職員を対象として職員がその職務を遂行するにあたり発揮した能力を把握した上で行われる能力評価年2回と業績を把握した上で行われる業績評価年1回を実施しています評価結果は本人に開示し、職員の能力開発や指導育成のほか、昇任、昇給、勤勉手当の成績率の決定等に活用します。3、職員の給与の状況。人件費、平成30年度普通会計決算。住民基本台帳人口、30年度末。56,224人歳出額括弧 A 175億4,633万2,000円実質収支9億193万9,000円人件費括弧 B 27億5,353万8,000円人件費率括弧 A 分の B 15.7%特別職に支給される給料、報酬等も含まれています。平成29年度の人件費率は 15.3% です。職員給与費、令和元年度普通会計予算。職員数、括弧 A、346人。給与費、給料、13億6057万6000円。職員手当、2億5041万1000円。期末勤勉手当、5億6207万5000円。合計、括弧 B、21億7306万2000円。一人当たり給与費、括弧 A 分の B、628万1000円。職員手当には、退職手当を含みません。給与費は、当初予算に計上された額です。ダスパイレス指数、各年4月1日現在。ダスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の、地方公務員の給与水準を示す指数です。表があります。区分、平成25年、平成30年、増減の順に読みます。区分、日高市、平成25年、96.5、平成30年、98.3、増減、1.8、増。県内市平均、99.7、100.2、0.5、増。表終わり。職員の平均年齢及び平均給料月額。平成31年4月1日現在。表があります。区分、平均年齢、平均給料月額の順に読みます。区分、一般行政職。平均年齢 43.2 歳。平均給料月額33万2800円。技能労務職 52.3 歳34万1200円。表終わり。100円未満は四捨五入しています。職員の初任給の状況。平成31年4月1日現在。表があります。区分、初任給2年後の順に読みます。区分、一般行政職、大学卒、初任給18万7200円、2年後20万7900円。高校卒15万8300円、17万100円。技能労務職、高校卒15万5500円、16万7400円。表終わり。職員の経験年数別、学歴別平均給料月額。平成31年4月1日現在。表があります。区分、経験年数10年、経験年数20年の順に読みます。区分、一般行政職、大学卒、経験年数10年、25万4200円、経験年数20年、34万4000円。高校卒、22万4900円、31万900円。表終わり。100円未満は四捨五入しています。期末勤勉手当、平成31年4月1日現在。表があります。区分、期末手当、勤勉手当、合計の順に読みます。括弧内は再任用職員にかかる支給率です。区分、6月期期末手当 1.300 括弧 0.725、 勤勉手当 0.925 括弧 0.45、 合計 2.225 括弧 1.175 月分。12月期 1.300括弧 0.725、 0.925 括弧 0.45、 2.225 括弧 1.175 月分。表終わり。職制上の段階、職務の等級による加算措置があります。 退職手当、平成31年4月1日現在、表があります。区分、自己都合、干渉、定年の順に読みます。区分、勤続20年、自己都合、19.6695 月分、干渉、定年、24.586875 月分、勤続25年、28.0395 月分、33.270750 月分、勤続35年、39.7575 月分、47.709000 月分、最高限度、47.7090 月分、47.709000 月分、区分、その他の加算措置、自己都合なし、干渉定年、定年前、早期退職特例措置。表終わり。埼玉県市町村総合事務組合の条例に基づく支給率です。その他の手当、平成31年4月1日現在、扶養手当、配偶者6500円、子1万円、父母等6500円、満16歳から満22歳までの子、1人につき5000円加算。地域手当、給料、扶養手当、管理職手当の 3%。管理職手当、職務、職責に応じ35,700円から66,400円。
住居手当、
最高27,000円、借家の場合。通勤手当、交通機関利用、運賃等相当額。交通用具利用、距離に応じた定額。特殊勤務手当、著しく危険、不快、不健康、または困難な勤務、その他、著しく特殊な勤務に対して支給される手当、12種類。特別職の報酬等、平成31年4月1日現在、表があります。区分、給料月額等の順に読みます。区分、給料、市長、給料月額等、858,000円、副市長、728,000円、教育長、685,000円、報酬、議長、429,000円、副議長、373,000円、議員、349,000円、期末手当、市長、副市長、教育長、6月期、2.225 月分、12月期、2.225 月分、議長、副議長、議員、6月期、2.225 月分、12月期、2.225 月分、表終わり。4、職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況。勤務時間の概要、標準。1週間の勤務時間、38時間45分。始業時間、午前8時30分、就業時間、午後5時15分、休憩時間、正午から午後1時、週休日、土日曜日。休暇制度の概要、種類等、平成31年4月1日現在、年次有給休暇、年度20日、残日数は20日を限度として、翌年度に繰り越し可能。病気休暇、負傷または疾病のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合。特別休暇、選挙権の行使、結婚、出産、忌引など特別の事由により勤務しないことが相当である場合。介護休暇、配偶者、父母、子等が負傷、疾病、または老齢で介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合。 年次有給休暇の取得、平均取得日数 10.1 日、平成30年4月1日から31年3月31日までのものです。5. 職員の休業に関する状況。育児休業等の取得、平成30年度。育児休業11人、部分休業9人、育児短時間勤務0人。6. 職員の分限及び懲戒処分の状況。分限処分、平成30年度。免職0人、休職5人、公認0人、降級0人。懲戒処分、平成30年度。免職1人、停職0人、減給5人、戒告2人。7. 職員の服務の状況。職員の守るべき義務の概要。地方公務員法第30条は、服務の根本基準として、すべて職員は、全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない、と規定しています。この根本基準の趣旨を具体的に実現するため、同法は職員に対し、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、葬儀行為等の禁止、営利企業等の従事制限など、服務上の強い制約を課しています。職務専念義務の免除、平成30年度。主なものとして、研修、任用試験、人間ドック受診、リフレッシュ休暇を受ける場合等に、職務に専念する義務を免除しました。8. 職員の研修の状況。研修の実施、平成30年度。表があります。種別、内容。
修了者数の順に読みます。
種別、一般研修、内容、階層別研修、修了者数165人、専門研修、コンプライアンス研修、交通安全講習会、人事評価研修等、1106人、その他の研修、講師養成研修等、2人、派遣研修、市町村アカデミー、9人、自主研修、通信教育講座4人、表終わり。9. 職員の福祉及び利益の保護の状況。定期健康診断等の受診、平成30年度。定期健康診断293人、人間ドック123人。公務災害の発生、平成30年度。公務上の災害1件、通勤による災害0件。日高市互助会、平成30年度。名称、日高市職員会。会費、291万6470円。基本給の1000分の2。会員数、386人。主な事業、ゴミゼロの日、クリーン日高市民運動。職員会研修事業等。会員数には特別職等を含みます。10. 勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する審査請求の状況。平成30年度は措置要求及び監査請求に係る事案はありませんでした。あなたの町からコレクションオブフォトグラフス。広報に掲載した写真をプリントして、希望者に差し上げています。市政情報課、市政情報担当まで郵送先をご連絡ください。7つのイベントと写真が掲載されています。 11月9日、10日、にぎわい広がる日高の祭り。11月9日、10日の2日間、日高市民祭りを開催し、延べ5万5000人が来場しました。各種ステージでは、市内で活動している皆さんの日頃の成果が披露され、地元グルメや特産品の出店ブースでも多くの人たちが楽しみ、会場には笑顔と元気があふれていました。市民カメラマン、梅本千恵子さん、金指恵里子さん、小犬間春夫さん、鈴木邦明さん、平田元次さん撮影。写真説明、7枚あります。オープニングセレモニーで、くす玉を割っているところ。飯能高校チアダンス部の演技の様子。原宿みこし連のみこしが会場内を巡っている様子。白バイにまたがっている少年。横手の獅子舞。野外ステージの道路で和太鼓を演奏している様子。メインアリーナのステージでダンスを発表している様子。写真説明終わり。11月4日、生き生きと過ごそう。ボランティア・市民活動へのシニア層の参加を促進するため、大人フェスタ日高を総合福祉センター、駒の里で行いました。当日は、活動見本市、体験講座、ヤク・ミツルさんの講演や、活動者とのパネルディスカッションが行われ、多くの人で会場がにぎわいました。写真説明。大人フェスタ日高のパネルディスカッションの様子。写真説明終わり。11月17日、日頃の考えや将来の夢を伝える。総合福祉センター駒の里で、日高市青少年の市長大会が開催されました。1124点の応募の中から、第一次審査を通過した16人が、日頃考えていることや、未来への希望などを発表しました。審査の結果、各部門ごとに賞を決定し、表彰を行いました。市民カメラマン、平田元次さん撮影。写真説明。青少年の市長大会の全発表者が並んでいるところ。写真説明終わり。10月20日、たくさん収穫できたよ。イオンアグリ創造株式会社埼玉日高農場で親子さつまいも収穫体験を行いました。一部、二部で計33組の親子が参加し、短時間で袋いっぱいに収穫することができました。自然の恵みに感謝する良い機会となりました。市民カメラマン梅本千恵子さん、平田元次さん撮影。写真説明。3枚あります。畑でさつまいもが取れそうなところを探している参加者たち。土の中からさつまいもを掘り起こしている親子。収穫したさつまいもを手にする親子。写真説明終わり。10月19日、地域の文化フェスティバル。10月から11月にかけて、各公民館で文化祭を開催し、日頃から公民館で活動している皆さんの成果の発表を行いました。地域の有志の皆さんも協力し、舞台発表や作品展示をはじめ、各種体験コーナーで訪れた人たちを楽しませてくれました。市民カメラマン、梅本千恵子さん撮影。写真説明。フェスタ武蔵台2019に参加している子どもたちの様子。写真説明終わり。10月30日、早期発見がとても大切。障害学習センターで、がん啓発講演会を行いました。スライドを使って、乳がんの特徴や自己検診の大切さを学び、続いて、乳がん体験者の話を聞きました。実体験に基づく話では、参加者が涙を流す場面もありました。 定期的に検診を受け、早期発見につなげましょう。写真説明。がん啓発の講演をする女性。写真説明終わり。11月3日、武道の祭典。第46回日高市賛同大会が文化体育館日高アリーナで開催されました。開会式では弓道の演武が披露されました。弓道、柔道、剣道の各会場では日頃から日本古来の武道をたしなむ皆さんによる白熱した試合が繰り広げられました。市民カメラマン梅本千恵子さん、鈴木邦明さん、平田元次さん撮影。写真説明3枚あります。柔道の試合の様子、剣道の試合の様子、弓道の試合の様子。写真説明終わり。
日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス989-2316、ホームページアドレス https://www.city.hidaka.lg.jp/。 お知らせ。建物を取り壊したときは届け出が必要です。固定資産税、都市計画税は毎年1月1日現在に所有している土地や建物に課税されます。住宅、物置、車庫など建物を取り壊した人は、本年度の納税通知書の明細に記載された家屋の内容が現況と一致しているかもう一度確認の上、早めに手続きをしてください。登記されている建物を取り壊した場合は、法務局へ滅失登記の申請が必要です。登記されていない建物を取り壊した場合は、市へ取り壊しの申請書類の提出が必要です。なお、建物を新築・増築した場合や、建物の一部を取り壊した場合も、同様の手続きが必要です。不明な点がありましたら、税務課へご連絡ください。問い合わせ、税務課資産税担当、1階12番窓口。車、バイクの登録内容の変更手続きはお済みですか？軽自動車税は4月1日現在の所有者、登録者に課税されます。次に当てはまる場合は、速やかに変更手続きをしてください。住所氏名が変更になった。車両を譲渡した。譲り受けた。車両が盗難にあった。車両が全く使用できない。車両を解体、廃棄などにより所有しなくなった。所有者が死亡した。なお、所有者が出国する場合は、次へご連絡ください。手続き場所、問い合わせ。軽自動車、軽自動車検査協会所沢支所。電話、050-3816-3111。125cc を超える二輪車。埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所。電話、050-5540-2029。原動機付き自転車、125cc 以下。小型特殊自動車。市税務課資産税担当、1階12番窓口。献血のお知らせ。血液は人工的に作ることができず、長期間保存することもできないため、血液を必要としている患者さんへ安定的に血液を届けるためには継続的な献血の協力が必要です。ご協力をお願いします。日時12月27日金曜午前9時30分から11時45分。 午後1時から4時。場所、市役所1階ロビー。問い合わせ、保健相談センター。電話、985-5122。予防接種の受け忘れはありませんか？予防接種は、それぞれに接種の対象年齢が定められています。対象年齢の期間内は無料で接種を受けられますが、期間を過ぎると自己負担となりますので、お済みでない人は早めの接種をお勧めします。麻疹・風疹混合第2期。対象、市に住民登録がある平成25年4月2日から26年4月1日生まれの人。接種期間、小学校就学前の1年間。接種回数、1回。接種期限、令和2年3月31日。ジフテリア破傷風混合、第2期。対象、市に住民登録がある11歳以上、13歳未満の人。接種回数1回。現在、市立小学校の6年生には、6月に学校を通じて予診票と説明書を渡しています。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。年金ミニ知識。健康支援課国民年金医療費担当。年金生活者支援給付金の請求手続きはお済みですか？年金生活者支援給付金を受け取るには、請求書の提出が必要です。令和2年1月以降に提出した場合は、請求した月の翌月分からの支払いとなり、遡ることができません。対象者は、12月中に必ず手続きをお願いします。対象、次のすべての条件を満たす人、老齢基礎年金を受けている人の場合、65歳以上で老齢基礎年金を受けている、請求する人の世帯全員の市町村民税が非課税、前年の公的年金等の収入金額と、その他の所得、給与所得や利子所得などとの合計額が87万9300円以下。障害基礎年金または遺族基礎年金を受けている人の場合、前年の所得が462万1000円プラス扶養親族の数 ×38 万円以下。請求方法、9月中に日本年金機構から請求書が送付されています。これから年金を受給する人は、年金請求手続きと合わせて請求書を提出してください。詳しくは、基礎年金番号を用意の上、所沢年金事務所へ問い合わせください。問い合わせ、所沢年金事務所、電話04-2998-0170、給付金専用ダイヤル、電話 0570-0540-92。
広告、相続の手続き、申告、生前対策などは地元日高に拠点を持つ当事務所へご相談ください。野崎誠税理士、行政書士事務所、電話 042-989-4767、野崎誠税理士で検索。
12月4日から10日は人権週間。世界人権宣言を採択した12月10日までの1週間は人権週間です。様々な人権を侵害する問題が発生していることを背景に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律、ブラック差別の解消の推進に関する法律が制定されています。市では、 人権週間に合わせて人権尊重思想の普及効用を図るため、12月8日日曜に障害学習センターで人権啓発講演会を開催します。この機会に改めて人権についての理解を深めましょう。問い合わせ、総務課市民活動人権推進担当。人権擁護委員に大川戸明さんが委嘱されました。10月1日付で大川戸明さんが法務大臣から人権擁護委員に委嘱されました。人権擁護委員は、家庭、近隣、いじめ、虐待、差別、プライバシー、職場、その他に関する問題について、秘密厳守の上、無料で相談をお受けしています。なお、次の人権擁護委員も相談に応じています。大川戸節子さん、久保淳子さん、篠崎光子さん、駒高道さん、中尾善獣さん。また、人権擁護委員として長年ご活躍された安原光晴さんが9月末日をもって退任され、この度法務大臣から感謝状が贈呈されました。問い合わせ、総務課市民活動人権推進担当。冬の交通事故防止運動。12月1日から14日までの期間、冬の交通事故防止運動が実施されます。年末が近づくと、人や車の動きが慌ただしくなり、交通事故が増加する傾向にあります。一人一人が交通ルールを守ることで、交通事故は防止できます。車を運転するときは、安全確認の徹底と緊張感を持った運転を心がけましょう。この時期は夕暮れが早くなります。危険防止のため、自動車、バイク、自転車は早めのライト点灯を心がけましょう。飲酒運転による悲惨な交通事故が後を絶ちません。飲酒運転は絶対にしない、させない、許さないという意識と環境づくりを徹底しましょう。また、路上寝込みによる交通事故も多発しています。自分の許容量を超える量の飲酒は控え、路上に寝込んだ人を見かけた場合は、警察署へ連絡してください。統一行動日、出発式、街頭広報の日、12月1日日曜、飲酒運転根絶の日、子どもと高齢者事故防止の日、12月6日金曜、交通事故死ゼロを目指す日、夕暮れ時と夜間の交通事故防止の日、自転車安全利用の日、12月10日火曜。問い合わせ、交通政策課交通政策駒川駅東口担当。お酒を飲む日は公共交通機関を利用しましょう。年末年始は忘年会や新年会などでお酒を飲む機会が増えます。お酒を飲んだ後は、たとえ少量であっても車の運転はできません。電車や路線バス、タクシーなどの公共交通機関を利用して、みんなが安心安全に移動できるように心がけましょう。問い合わせ、交通政策課、交通政策、駒川駅東口担当。西牧ハムの温泉、花鳥風月の市民優待パス。市では株式会社埼玉主畜牧場西牧ハムとの健康づくり包括的連携協定に基づき、温泉施設花鳥風月で優待平日限定が受けられる市民パスポートを発行しています。ぜひご利用ください。優待内容、入館料割引、大人1100円が800円、子供850円が650円、午後6時以降も同額に割引します。申請場所、 健康支援課1階3番窓口、保健相談センター、文化体育館日高アリーナ、各公民館高萩出張所。持ち物、本人確認ができるもの、運転免許証等。有効期限2019年10月末日までの市民パスポートをお持ちの人は、入館時に新たな市民パスポートに更新します。問い合わせ、政策秘書課企画調整担当。クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表があります。令和元年10月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順に読みます。令和元年10月の可燃ごみ、全体量 925.11トン、昨年同月との比較マイナス 106.38トン、処理費用3866万9598円マイナス366万2752円。一人当たりの量 16.6kg マイナス 1.77kg。 一人当たりの処理費用694円マイナス60円。表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトンあたり 41,800 円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。忘年会や新年会など宴会の料理はランチと比較して約 1.5 倍の量が提供され、約5倍の食べ残しが発生しています。最後の15分間を食べきりタイムとして設定し、料理の食べ残しゼロにトライしてみましょう。ご協力よろしくお願いします。と、吹き出しでクリッカーが言っています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。
広告、日高武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、042-978-6810。日高市上香山 235-1。
ノロウイルスにご注意を。症状、下痢、嘔吐、発熱、腹痛など。高齢者や幼児などの抵抗力の弱い人は重症になることがあります。症状がある場合は早めに医療機関を受診してください。予防方法、流水、石鹸による手洗い、二度洗いを行うとより効果的。調理器具の十分な洗浄、消毒。食品の十分な加熱。中心温度85度 C から90度 C で90秒間以上。便や嘔吐物は使い捨ての手袋、マスクなどを着用し、ペーパータオルなどを用いて処理、消毒。問い合わせ、狭山保健所、電話 04-2941-6535。 募集、学校運営協議会の公募委員。令和2年度からコミュニティスクール、学校運営協議会を設置した学校を基盤とした小中一貫教育を全小中学校で開始します。この学校運営協議会は、市内6学校区ごとに、保護者や地域住民等の10人で構成され、地域の特色を生かした学校の運営と、その必要な支援に関して協議します。応募要件、次のすべての条件を満たす人。1、学校区内に在住している20歳以上の人。2、学校運営への必要な支援及び協議に関心のある人。3、年5回程度の会議等、平日昼間に出席できる人。 任期、令和2年4月1日から4年3月31日までの2年間。人数、各学校区、駒、駒川、高萩、高根、高萩北、武蔵台、2人。選考方法、応募書類及び面接。応募方法、応募用紙に必要事項を記入の上、令和2年1月24日金曜までに、郵送、筆着、または直接学校教育課へ。応募用紙は学校教育課に用意してあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ、学校教育課学務担当。イベント、木星の会お話し会。日高木星の会による子ども対象のお話し会です。日時、12月8日日曜、午前10時30分から。場所、障害学習センター。内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、市立図書館、電話 985-5121。 ミニギャラリー情報、文化体育館日高アリーナ内。駒郷風景、冬シリーズ。期間、12月1日日曜から12日木曜。問い合わせ、駒郷校舎、加藤。電話982-0122。青少年の視聴大会優秀作文、家族ふれあいポスターコンクール優秀作品展示、明るい選挙啓発作品展示。期間、12月14日土曜から26日木曜。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当、市選挙管理委員会事務局、総務課内。電話 989-2111。 あなたも作品を展示しませんか？展示は2週間を限度に無料で展示できます。詳しくは障害学習課へ問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。一人親家庭のお母さん、お父さんの資格取得を応援します。一人親家庭の母または父がキャリアアップし、就職に結びつくために講座の受講や資格を取得する場合の支援制度がありますのでご活用ください。申請に必要な書類は相談時にお伝えします。表があります。自立支援教育訓練給付金事業、高等職業訓練促進給付金等事業の順に読みます。自立支援教育訓練給付金事業、対象者、次のすべての条件を満たす人、市内在住の母子、父子家庭の母、父で20歳未満の児童を扶養している人、児童扶養手当の支給を受けている、または支給を受けていないが、母・父の所得が児童扶養手当所得制限限度額未満の人、講座を受けることが適職に就くために必要であると認められる人、過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない人、対象講座、雇用保険制度の教育訓練給付金に指定されている講座、支給額、対象講座の受講料の 60% 相当額、上限20万円、1万2000円以下の場合は支給なし、雇用保険制度教育訓練給付金の受給資格のある人は、雇用保険制度で支給される一般教育訓練給付金の額を差し引いた額を支給します。支給時期、講座終了後。申請方法、 希望する講座の受講申し込み前に事前相談が必要です。高等職業訓練促進給付金等事業。対象者。次のすべての条件を満たす人。市内在住の母子父子家庭の母父で20歳未満の児童を扶養している人。児童扶養手当の支給を受けている、または支給を受けていないが、母父の所得が児童扶養手当所得制限限度額未満の人。要請期間で1年以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれる人。仕事または育児と就業の両立が困難な人。過去に高等職業訓練促進給付金を受給していない人。対象講座。看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士などの資格取得のための養成機関、専門学校等に、1年以上通学または通所するもの。支給額。訓練促進給付金。非課税世帯月額10万円。課税世帯月額7万500円。就業支援給付金。非課税世帯月額5万円。課税世帯月額2万5000円。支給時期。訓練促進給付金、就業期間の全期間、上限は4年間。修了支援給付金、カリキュラム終了後。申請方法、事前相談が必要です。すでに養成機関に通っている人は早めに相談してください。この事業の受給時に、一人親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の貸付が利用できます。表終わり。問い合わせ。子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。
広告。後悔しないためにも事前相談してください。電話 042-989-9770 お葬式の先進堂。
ノリノリ乗り物フェスティバル。埼玉県西部地域まちづくり協議会ダイヤプランで実施するイベントです。様々な車両が集合し、見て触れて学べる体験会です。日時12月8日日曜午前10時から午後3時。場所所沢航空記念公園、西武新宿線航空公園駅からすぐ。内容、車両、バス、タクシー、パトカー、消防車、救急車、ショベルローダー、交通安全車の展示。体験会、バス物知り講座やバリアフリー講座、スタンプラリーなど、ご当地グルメの販売。問い合わせ、交通政策課、交通政策、駒川駅東口担当。親子ふれあい広場、わらべ歌で遊ぼう。わらべ歌を歌って親子で楽しく遊びましょう。日時、12月17日火曜、午前10時から11時。対象、未就学児とその保護者。人数、10組。講師、私立図書館職員、費用無料。申し込み、12月15日日曜までに、電話または直接高萩公民館へ。場所問い合わせ、高萩公民館、電話 989-2145。 クリスマスカードを作ろう。家族や友達に手作りのクリスマスカードを送ろう。日時、12月24日火曜、午後2時から3時30分。対象、小学生。小学1、2年生は保護者同伴。人数、10人、申し込み順。講師、 公民館職員、費用無料、持ち物、ハサミ、定規、筆記用具。申し込み、12月6日金曜以降に駒公民館へ。場所問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381。自分で作ろう正月飾り。今年は手作りの正月飾りに挑戦してみませんか？家族の幸せを願って素敵な飾りで新年を迎えましょう。日時、12月20日金曜、午後1時30分から3時30分。対象、成人。人数、16人。申し込み順。講師、八島由香さん。費用1800円、教材費。持ち物、ハサミ、工作用。お持ちの人は、ワイヤー用ニッパー。申し込み、12月7日土曜から17日火曜までの午前8時30分から午後5時までに、費用を添えて、直接駒公民館へ。日曜日を除く。場所問い合わせ。駒公民館、電話 989-2381。 就活中のお子様とのコミュニケーション講座。日時、令和2年1月15日水曜、午後2時から4時。対象、新卒・既卒3年、就活継続中の高校・専門学校、短大・大学、またその中退者、若年者、35歳以下の親。内容、就活中のお子さんとのコミュニケーションの取り方、ハローワークサービスの紹介。人数10人。費用無料。申し込み、12月2日月曜から令和2年1月10日金曜までに、ハローワーク飯能へ。場所問い合わせ。ハローワーク飯能。飯能市並柳94-15。電話 974-2345。教育相談室だより477。有意義な冬休みに。令和の時代が始まり、日本で開催されたラグビーワールドカップで、初のベスト8入りや、ノーベル化学賞を吉野明さんが受賞するなど、日本中が歓喜に沸きました。また、今までにない大きな台風が日本列島を襲い、河川の氾濫による洪水や強風により、各地に甚大な被害を出しました。このように、様々な出来事があった一年も、早いもので年の瀬となりました。子どもたちにとって冬休みは伝統的な行事がたくさん経験できる貴重な休みになります。家族で話し合い、計画を立て、有意義な冬休みにしてみてはいかがでしょうか。例えば、1、家族団らん、年越しそば、除夜の鐘、初日の出、締め飾り、おせち料理、七草がゆなど、古くから伝わるたくさんの習わしについて由来を調べたり、家族みんなで料理を作ったりすることも大切です。また、百人一首や埼玉日高郷土カルタなどで、家族団らんの時間を過ごせる良い機会でもあります。日高郷土カルタに出てくる市内の名所などを歩き、日高を知ることで郷土に愛着を持つ心も育ちます。2. お手伝いをする。年末年始は大掃除や正月の準備など忙しい時でもあります。このような中でも家族の一員としてその子に合った役割を分担させることは家族で協力する良い機会となります。働く喜びを味わうことで自分は家族のために役に立っていると感じ、家族の絆もより強まることでしょう。3. 礼儀と挨拶。 来客や訪問の多いこの時期は、挨拶や言葉遣いの大切さを教える良い機会です。挨拶が上手にできれば、たくさんの大人からたくさん褒めてもらえます。褒められることで子どもたちは自信がつき、やる気が出ます。また、近所の人にも挨拶することで、地域とのつながりも深まり、地域全体での子育てにつながります。以上のような点を心がけながら、家族のまとまりをより深めて、良い年をお迎えください。
広告。お葬式の先進堂。電話0120-767682。仮葬式一日葬家族葬。24時間対応。安置室完備。
書き初め教室。習字が得意な子も苦手な子もみんなで一緒に練習しよう。日時、12月26日木曜午後1時30分から3時。対象、小学3年生から中学生。人数15人、申し込み順。講師、書道クラブ歌謡会、工藤和代さん。費用無料。持ち物、お手本、習字セット。申し込み、12月6日金曜以降の午前8時30分から午後5時までに、直接駒川南公民館へ。日曜日を除く。場所、問い合わせ。駒川南公民館。電話、989-1000。締め飾りを作って正月を迎えよう。締め飾りは日本の伝統的な風習です。今年は自作の締め飾りで正月を迎えてみませんか？日時、12月27日金曜、午前10時から正午。対象、成人。人数15人、申し込み順。講師、八島由香さん。費用1800円、教材費。持ち物、ハサミ、工作用。申し込み、12月6日金曜から18日水曜までの午前8時30分から午後5時までに費用を添えて直接高萩公民館へ。日曜日及び月曜日を除く。場所問い合わせ。高萩公民館。電話 989-2145。親子餅つき体験。駒郷古民家祭時期イベントの餅つきを開催します。日時、令和2年1月18日土曜、午前10時30分から正午。場所、駒郷古民家。駐車場は巾着田臨時駐車場、無料をご利用ください。対象、市内在住の親子。人数、親子10組程度。講師、駒郷古民家サポーターズクラブ。費用、1人300円。3歳以下、無料。申し込み、12月9日月曜以降に電話で産業振興課へ。問い合わせ、産業振興課商工観光担当。講演会、南極で働く、母ちゃん調理隊員になる。テレビで紹介された悪魔のおにぎりが大反響を呼び、南極での料理が話題となった調理隊員が、南極ならではの調理のほか、南極大陸の魅力や南極観測隊の活動について映像とともにお話しします。日時、令和2年1月24日金曜、午後1時30分から3時15分。対象、成人。人数30人。講師、第57次日本南極地域観測隊調理担当、綿貫純子さん。費用無料。申し込み、 12月6日金曜以降に武蔵台公民館へ。場所問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950。 ボイトレ、ボイストレーニングで大きな声を出そう。声の出し方のコツを教えます。趣味でもうまくなりたい、もう少し高い声を出したいというあなた、ボイトレでかっこよく歌おう。ヤングからシニアまで自分を磨いて自らをワンランクアップ。日時、令和2年1月22日、29日の水曜日、全2回。午前10時30分から正午。対象、成人。人数、15人、申し込み順。講師、ボイストレーナー、ERIKO、エリコさん。費用無料。申し込み、12月6日金曜以降の午前8時30分から午後5時までに、電話または直接、駒川南公民館へ。日曜日を除く。場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。 文化体育館日高アリーナ、トレーニングルームの無料開放。月に1回、65歳以上の人に体を鍛える機会を提供するため、文化体育館日高アリーナトレーニングルームの無料開放を実施します。期日、12月5日木曜。時間、午前9時から午後5時。連続3時間以内で1回のみ。特別メニュー、午前11時から体幹を鍛える。午後2時から腰痛予防。時間は約15分間。各回6人程度で抽選の場合があります。対象、市内在住の65歳以上の人。持ち物、住所及び生年月日が確認できる身分証明書。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。文化体育館日高アリーナ。指定管理者、コナミスポーツ、毎日工業グループ。電話 985-2090。 開館時間、午前9時から午後9時。休館日、12月2日月曜、16日月曜。12月29日日曜から令和2年1月3日金曜。 QR コードがあります。令和2年1月12日日曜は文化体育館日高アリーナで成人式を開催するため、正午まで駐車場の利用ができません。正午までは市役所駐車場をご利用ください。新年を美しく迎えるために、朝一番の綺麗習慣、ピラティス教室。期日、12月の毎週水曜日。時間、午前9時15分から10時15分。費用、3680円、税込み4回分。筋膜リリース&ヨガ。期日、12月10日、24日、令和2年1月14日、28日、2月11日、25日、3月10日、24日の火曜日。時間、午前9時15分から10時15分。費用、各回920円、税込み。
広告。おかげさまで25周年、アイメガネ日高店。メガネ補聴器のことなら、アイメガネ日高店にお気軽にご相談ください。認定補聴器技能者在籍。電話 042-986-0001。郵便番号 350-1231。日高市加山。301-6。
レインボーバスツアー。 川越都市圏まちづくり協議会レインボー協議会主催のバスツアーを実施します。日時令和2年1月17日金曜午前9時集合、午後5時解散、人数40人、定員を超えた場合は抽選、申し込みが20人未満の場合は開催しない場合があります。未就学児は参加できません。コース、川越駅西口集合、矢印川越市立博物館、矢印駒神社、矢印西北ハム、矢印川越駅西口解散。変更の場合があります。費用3,000円、昼食代込み。直接イーグルトラベル株式会社へ支払いをお願いします。申し込み往復はがき1枚4人までに、参加者全員の住所、氏名、電話番号、希望人数を記入の上、12月13日金曜、消印有効までに、川越市政策企画課へ。郵送先、郵便番号 350-0042、川越市中原町 2-8-2、イーグルトラベル株式会社、レインボーバスツアー係。問い合わせ、川越市政策企画課広域企画担当、電話 049-224-5503。 脳いきいき教室、認知症予防のために楽しみながらより良い生活の過ごし方について学んでみませんか。日高市健康ロコモ体操はすべての講座で行います。対象、市内在住の65歳以上の人。費用無料、申し込み不要、直接会場へ。表があります。場所、期日、時間、内容、問い合わせの順に読みます。場所、駒公民館。期日、12月9日月曜。時間、午前10時から11時30分。内容、頭と体の健康チェック、体力測定等、簡単な脳トレ体操。問い合わせ、駒地域包括支援センター、電話 982-0111。武蔵台公民館、12月16日月曜、午前10時から11時30分。合唱、季節に合った懐かしの歌を歌う。駒地域包括支援センター、電話 982-0111。高萩北公民館、12月16日月曜、午前10時から11時30分。脳トレ、コグニサイズという頭の体操を加えた運動。高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。 高萩公民館、12月25日水曜、午前10時から11時30分。脳トレ、シナプソロジーという脳を活性化させるプログラム。誰でも簡単にできるエクササイズ等。高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。 文化体育館日高アリーナ、12月11日水曜、午前10時から11時30分。合唱、季節に合った懐かしの歌を歌う。駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。 駒川南公民館、12月23日月曜、午前10時から11時30分。脳トレ、シナプソロジーという脳を活性化させるプログラム。誰でも簡単にできるエクササイズ等。駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。 表終わり。ひとり親サロン、子育てと仕事の両立、どうしていますか？ひとり親サロンは、ひとり親が気軽に集える場です。相談までではないけれど、聞いてみたいこと、話してみたいことがあるとき、どうしていますか？一緒にお話ししませんか？キッズスペースの用意があります。お子さんも一緒にどうぞ。母子・父子自立支援員も同席します。日時、令和2年1月25日土曜、午前10時30分から正午。場所、障害学習センター。対象、ひとり親家庭の母・父。申し込み、電話または直接子育て応援会。当日参加もできます。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。認知症サポーター養成講座。認知症の正しい知識や適切な接し方を学んでみませんか？日時、12月12日木曜、午前10時から11時30分。場所、駒公民館。対象、市内在住の人。費用無料。申し込み、電話または直接、駒地域包括支援センターへ。当日会場での申し込みもできます。問い合わせ、駒地域包括支援センター。電話、982-0111。日高ロコトレ教室。期日、次のいずれかから選択。1、12月3日、17日の火曜日。2、12月10日、24日の火曜日。時間、午後1時30分から2時30分。場所、総合福祉センター、駒の里。内容、日高市健康ロコモ体操、レクレーション、講話等。対象、市内在住の65歳以上の人。費用無料。持ち物等。運動しやすい服装。靴、飲み物。申し込み不要。直接会場へ。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当。1階5番窓口。令和2年、埼玉西部消防局。所沢市消防出初め式。日時、令和2年1月7日火曜、午前10時から正午、小雨決行。場所、所沢航空記念公園内、所沢航空発祥記念館南側。内容、式典の部、訓練の部、途列分列行進、救助基本訓練など。消防 PR コーナー。天候等により内容を変更する場合があります。問い合わせ、埼玉西部消防局総務課。電話、04-2929-9120。楽しく歩こう。1月の定例健康ウォーキング。問い合わせ申し込みは各公民館へお願いします。時間やコースを変更する場合があります。新春寺社巡り。日時、令和2年1月10日金曜、午前9時から正午ごろ、駒川公民館に集合してください。駒川公民館、電話 989-9110。駒川南公民館、電話989-1000。白金平展望台から滝沢の滝へ。日時、令和2年1月15日水曜、午前9時から正午ごろ。駒神社三宗殿下集合解散です。駒公民館、電話 989-2381。武蔵大公民館、電話 982-2950。新春の川越めぐり。日時、令和2年1月11日土曜、午前7時50分から正午ごろ、武蔵高萩駅集合、川越市内解散です。武蔵高萩駅から川越駅は電車です。交通費は自己負担です。高萩公民館、電話989-2145。高萩北公民館、電話989-7322。
広告、岡村記念クリニック、受付時間、午前8時30分から11時30分、午後1、13時30分から16時30分、午後2、月曜から金曜、17時30分から19時30分、電話 042-986-1110、子育て応援、キラキラ通信。児童ふれあいセンター閉館のお知らせ。児童ふれあいセンターは、旧高萩南保育所、昭和54年3月建築を利用し、平成13年4月に設置しました。これまでたくさんの親子にご利用いただきましたが、利用者の減少及び施設の老朽化等により、12月31日をもって閉館させていただきます。長い間ご利用いただきありがとうございました。12月28日から休館日になりますのでご注意ください。問い合わせ、子育て総合支援センターぬくぬく、電話 985-8020。 写真説明、横長に広がった児童ふれあいセンターの建物の全貌です。写真説明終わり。児童ふれあいセンター、電話 989-9151。利用時間、月曜日から土曜日、午前9時から午後4時、祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、親子教室、期日、12月12日木曜、時間、午前11時から正午、対象、未就学児の親子、実組、申し込み順、内容等、クリスマスの雰囲気を味わいながら、親子でランチを楽しみませんか？ランチョンマットの制作もあります。保健相談センターとの共同企画です。費用、一組500円、当日集金。申し込み、12月2日月曜、午前9時から10日火曜、午後4時まで。クリスマス会、12月17日火曜、午前10時30分から11時30分。未就学児の親子20組申し込み順。武蔵台お話メリーゴーランドによる人形劇をみんなで楽しみましょう。サンタさんからのプレゼントもあります。12月10日火曜午前9時から。お別れファミリーコンサート。12月26日木曜午前11時から11時45分。未就学児の親子30組申し込み順。有限会社グリーンフィールドから歌のお姉さんがやってきます。今までご利用いただいた皆さんと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。12月16日月曜午前9時から。表終わり。子育て総合支援センターぬくぬく、電話 985-8020。利用時間、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時、12月28日土曜から令和2年1月4日土曜、第1、第3土曜日及び祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。今日があります。 イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、クリスマスデー。期日、12月10日火曜。時間、午前9時30分から正午。午後1時から3時30分。対象、未就学児とその保護者。内容等、ぬくぬくがクリスマス一色になります。クリスマスにちなんだ絵本の読み聞かせ、ゲーム、サンタクロースとの写真撮影、手作りモビールプレゼントなどがあります。申し込み不要。ベビーマッサージ、令和2年1月7日火曜、午前10時15分から11時15分。ハイハイがまだの未就園児とその保護者、15組、申し込み順。服の上からベビーマッサージをします。持ち物、バスタオル、飲み物。12月17日火曜午前9時30分から。今日終わり。日高子育て応援隊による子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として気楽に遊びに来てください。申し込みは不要。出入り自由、費用無料です。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場、期日、第3水曜日、時間、午前10時から正午、場所、武蔵台公民館、電話、982-2950、対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、ポカポカ広場、第2火曜日、午前10時から11時30分。駒川公民館。電話 989-9110。未就園児とその保護者。ひよこルーム。第1、第3水曜日。午前10時から11時30分。高萩北公民館。電話 989-7322。未就園児とその保護者。ピヨピヨ広場、第1金曜日、午前10時から11時30分、武蔵台小学校地域交流室、未就園児とその保護者、表終わり。赤ちゃん広場、高萩北公民館はお休みです。ポカポカ広場ではクリスマス会を行います。第3水曜日のひよこルームもクリスマス会を行います。ピヨピヨ広場ではクリスマスの工作を行います。地域子育て支援センターくるみ、日高子ども園保育園内、電話 984-3071、利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分、12月30日月曜から令和2年1月3日金曜及び祝日は利用できません。イベント以外でもいつでも自由に遊びに来てください。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等申し込みの順に読みます。イベント、作ろう講座。期日、令和2年1月10日金曜。時間、受付。午前10時から10時15分、活動、午前10時15分から11時30分、対象、未就園児とその保護者20組、申し込み順、内容等、お正月にぴったりの親子で一緒に遊べるおもちゃを作ります。持ち物、タオル、水筒、申し込み、12月10日火曜、午前9時30分から、ちょこっとクラフト。1月16日木曜、24日金曜。午前10時15分から10時45分。未就園児とその保護者。くるみタイムにて鬼のお面制作を行います。持ち物、タオル、水筒。不要。イベントタイム、豆まき。1月27日月曜、豆まき。午前10時30分から、鬼さんと仲直り、 午前11時10分から、未就園児とその保護者、クリミタイムに豆まきを行います。心の中に住む泣き虫鬼や怒りんぼ鬼、散らかし鬼などを一緒に追い払いましょう。持ち物、タオル、水筒。1月16日木曜、24日金曜のくるみタイムで作ったお面をかぶり、一緒に楽しみましょう。不要。表終わり。地域子育て支援センターチキンエッグ。日高どろんこ保育園内。電話 984-1370。利用時間。月曜日から土曜日。午前9時30分から午後4時30分。12月28日土曜から令和2年1月3日金曜及び祝日は利用できません。イベント以外でもいつでも自由に遊びに来てください。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、青空保育、期日、12月5日木曜、時間、午前10時30分から11時30分、対象、未就園児とその保護者、内容等、ベイシア日高モール店舗敷地内の公園で遊ぼう、申し込み、不要、自然食堂、12月4日水曜、11日水曜、18日水曜、25日水曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者、4日水曜、水豚、11日水曜、きりたんぽ鍋、18日水曜、豚汁おにぎり、25日水曜、クリスマスケーキ、不要、自然学校、12月20日金曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者、散歩、園周辺、不要、寺親屋、12月13日金曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者、クリスマス会費用200円、不要、芸術学校、12月6日金曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者、クリスマスリース作り、費用150円、不要、イベント、身体測定、期日、毎週火曜日、時間、午前10時から午後3時、対象、未就園児とその保護者、内容等、身長を測ろう。申し込み、不要。表終わり。保健相談センター、電話 985-5122。検診等、表があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月時、対象、令和元年8月中の出生時、期日、令和2年1月10日金曜、受付時間、午後1時から1時30分、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、乳幼児健康審査、1歳6ヶ月時、平成30年6月中の出生時、1月24日金曜、午後1時から1時30分、母子健康手帳、歯ブラシ。乳幼児健康審査3歳児、平成28年9月中の出生時、1月17日金曜、午後1時から1時30分、母子健康手帳、歯ブラシ、コップ、検査用の尿。保育相談。身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食。10ヶ月時、平成31年2月中の出生時。1月7日火曜、 午前9時40分から10時。母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは23ページをご覧ください。教室等、表があります。イベント、期日、受付時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、赤ちゃんサロン、期日、令和2年1月14日火曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者、内容等、栄養士による栄養のお話、親子遊び、自由交流、身体測定。対象年齢外の兄姉の参加はご遠慮ください。申し込み不要。パパママ教室。1月25日土曜、午前9時15分から9時30分。妊婦とその夫、家族。赤ちゃんのお風呂と保育、ヘルシーランチ。費用1人500円、昼食代、持ち物、母子健康手帳、必要。パパママ教室、2月4日火曜、午後1時15分から1時30分、妊婦とその夫、家族、歯のお話、妊娠中の体の変化、持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ、手鏡、必要。パパママ教室2月17日月曜午後1時15分から1時30分妊婦とその夫、家族マタニティヨガ、お産の準備、出産後の生活持ち物、母子健康手帳、動きやすい服装必要、表終わり日高市民情報広場日高市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法。掲載月の前々月25日までに、掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は、1年度に4回、仲間を募集は、1年度に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課市政情報担当。日高市民情報広場の QR コードがあります。出かけて参加してみませんか？癒しの音楽会、胡弓、三味線、和太鼓、琴、ピアノ、ギターによる音楽会です。会場の皆さんと一緒に歌う時間もあります。日時、12月16日月曜、午前11時30分会場、正午開演。場所、総合福祉センター、駒の里。人数、150人。曲目、童謡、夏メロ、ほか。費用、無料。問い合わせ、胡弓研究会、三味線研究会、新井。電話、989-6889。第14回、オルフェクリスマスライブ。クラシック。映画音楽、歌謡曲ほか、みんなで歌おうコーナーもあります。日時、12月14日土曜、午後1時30分会場、2時開演。場所、高萩公民館。人数、200人。申し込み、不要、直接会場へ。問い合わせ、オルフェ、野沢。電話、 989-8011 仲間を募集、武蔵隊お話メリーゴーランド、人形劇を一緒にやりませんか。幼児の健全育成を目的とし、市内の保育所等で講演をしています。一度見学に来てください。日時、毎週金曜日午後4時から6時。場所、武蔵台公民館。対象、女性。費用、無料。問い合わせ、峰村。電話、982-2166。市立図書館から。電話、985-5121。開館時間、午前9時から午後7時。休館日、12月23日月曜、12月29日日曜から令和2年1月3日金曜。 QR コードがあります。蔵出し CD の展示貸し出し期間、12月9日月曜から28日土曜。ビブリオバトル2019冬の陣、日時、12月22日日曜午後1時30分から。対象、人数、バトラー、中学生、高校生、大学生等10人程度。投票者、どなたでも。申し込み、バトラー、電話または直接市立図書館へ。投票者、不要。お話ポケット、小さい子向け。日時、12月中の毎週水曜日、午前11時から。名作キッズシネマ。日時、12月14日土曜、午前10時30分から。上映作品、アンパンマンとバイキンマン、10分。アンパンマンと魔女の国へ、10分。ファザークリスマス、30分。ミッキーマウスの楽しい冬、10分。費用、申し込み、無料、不要、直接市立図書館へ。館内企画展示、児童コーナー。メリークリスマス。期間、12月9日月曜から25日水曜。冬の間。期間、12月9日月曜から令和2年1月26日日曜。2020年ネズミが主役。期間、12月26日木曜から令和2年1月26日日曜。図書館映画会金曜シネマ。上映作品、深夜食堂119分。監督、松岡ジョージ。日時、12月20日金曜、午前9時30分開場、10時から。費用、申し込み、無料、不要、直接市立図書館へ。新館図書案内。図書館流通センター新館全店案内より引用。驚きの日本一がふるさとにあった。地元都道府県の魅力を再確認。著者、山田実、出版社、講談社。面白雑学から真面目なネタまで、都道府県別にいろいろな日本一が凝縮。基本データや面白方言、暮らしの通信簿も掲載する。外国人が発見、発掘した日本一も紹介。本の表紙の写真があります。スマホで旅行写真、コツと裏技、もっと綺麗に撮れる。著者、庄司敏夫、出版社、青春出版社。スマホカメラの基本的な操作方法や、プロが写真を撮るときに使っているテクニックについて、実際に旅行で撮りたいシーンを例に解説する。知っておくと便利な機能も紹介する。本の表紙の写真があります。暮らしの情報、インフォメーション。人口、令和元年11月1日現在。総数、55,712人。前月比、マイナス19人。 世帯数 24,146 世帯、前月比プラス12世帯、男 27,732 人、前月比マイナス16人、女 27,980 人、前月比マイナス3人。火災救急、令和元年10月。火災1件、平成31年1月からの累計26件。救急222件、平成31年1月からの累計2144件。旧祝日夜間診療所、歯科診療所。飯能日高消防署内。飯能市国母291。内科小児科日曜日祝日午前9時から11時30分。午後1時30分から3時30分。夜間午後8時から9時45分。問い合わせ電話 971-0177。歯科日曜日祝日午前9時から11時30分夜間なし。問い合わせ電話 973-4114。 暮らしの交換コーナー。不用品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。成人式の着物一式、食器棚、整理タンス各種、木製のシングルベッド、電気こたつ、ベビーカー。譲ってください。犬小屋、小サイズ。交換の品物の情報は11月20日水曜現在のものです。譲りますへの問い合わせは毎月7日、同日曜日の場合は以後の平日から受け付けます。申し込み問い合わせ、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111。 無料相談表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日12月20日金曜、時間午後1時から4時30分、相談場所、障害学習センター2階、予約12月9日月曜から。問い合わせ、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 法律相談、1月9日木曜午後1時から4時30分。市役所1階相談室、12月9日月曜から。総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 女性のための法律相談、1月16日木曜午前10時から正午。市役所1階相談室、12月9日月曜から。総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 女性相談、12月26日木曜、1月9日木曜午後1時から3時40分。市役所1階相談室、12月9日月曜から。総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 行政相談、12月20日金曜午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階。不要、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。人権相談、12月20日金曜午前10時から正午、午後1時から3時30分。 障害学習センター2階。扶養、総務課市民活動人権推進担当。電話 989-2111。不動産相談。12月20日金曜午後1時30分から3時30分。障害学習センター2階。扶養、総務課市民活動人権推進担当。電話 989-2111。税務相談。12月20日金曜午後1時30分から3時30分。障害学習センター2階。扶養、税務課市民税担当。心配事相談。12月11日は精神保健福祉士による心の相談も行います。12月11日水曜、1月8日水曜、午前9時から正午。面接相談。総合福祉センター駒の里。電話相談。電話 985-9100。 扶養、日高市社会福祉協議会。電話 985-9100。 法律相談。1月9日木曜午後1時から2時20分。総合福祉センター駒の里。12月26日木曜から。日高市社会福祉協議会。電話 985-9100。 出前相談、秘密厳守。生活での困りごと、経済的問題、引きこもりなど。12月10日火曜午前10時から午後4時。高萩北公民館学習室。扶養、日高市社会福祉協議会。電話 985-9100。 出前相談、秘密厳守。生活での困りごと、経済的問題、引きこもりなど。12月20日金曜午前10時から午後4時。市役所1階相談室。扶養、日高市社会福祉協議会。電話 985-9100。 相談種類。出張、ハローワーク、一人親、家庭就労相談。期日1月14日火曜。時間午前10時30分から午後0時30分。相談場所、市役所1階相談室。予約必要。問い合わせ、子育て応援課子育て応援担当。電話 989-2111。 家庭児童相談。子育ての悩みや不安の相談。性格、生活習慣、言語、非行、虐待などの家庭内の問題。月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。面接相談、市役所1階、子育て応援課内。電話相談、電話 985-8118。 扶養、子育て応援課子育て応援担当。電話 989-2111。教育相談室。月曜から金曜日、祝日を除く、午前10時から午後5時。面接相談、障害学習センター2階。電話相談、電話 989-7879。 面接相談のみ必要。教育センター教育相談室。電話 989-7879。 労働相談、随時午前10時から午後4時。市役所などを相談、必要。産業振興課商工観光担当。電話 989-2111。 内職相談、内職に関する求職相談。ハローワーク求人情報の提供。火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時。 産業振興課、扶養、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111、消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、扶養、消費生活相談センター、産業振興課内、健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳持参、成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談。1月8日水曜、15日水曜、22日水曜、午前9時30分から11時30分。保健相談センター、扶養。保健相談センター、電話 985-5122。相談種類、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など、期日、1月8日水曜、16日木曜、21日火曜、31日金曜、時間、午後、時間予約制、相談場所、保健相談センター、予約、必要、問い合わせ、保健相談センター、電話、985-5122、表終わり、各相談の詳細な内容は、市ホームページ、または各公共施設に置いてある、日高市市民相談のご案内をご覧ください。For Foreigners埼玉インフォメーション&サポート SIS TEL 048-833-3296 埼玉インターナショナルアソシエーション日高の魅力再発見。今回の日高の魅力再発見は第50回ジュニアオリンピック陸上競技大会にジャベリックスローの種目で出場した平岡達也さん。駒川中3年生をご紹介します。ジュニアオリンピックに出場。ライバルは自分自身。思いを込めた一投が全国へとつながりました。ジャベリックスローは、やり投げの小中学生版の種目です。槍の代わりに長さ約70センチメートル。重さ約300グラムのプラスチック製で先端の柔らかい用具を用います。少しでも遠くに届くように投げるためには、風の動きを読み、角度の調整が必要です。この種目の話を陸上部の先輩から聞いて興味を持ちました。ジャベリックスローの練習は、空いた時間や場所を利用して行っていました。初めてから半年余りで、ジュニアオリンピックへの出場が叶いました。全国の精鋭たちが集った初の大舞台でしたが、リラックスして本番に臨むことができ、56メートル65の記録を出すことができました。3歳から水泳を始め、今でも週1回の練習は欠かせません。この練習が自分の体の基礎となっています。私の性格的に個人競技の方が向いているので、日頃から一人で黙々とメニューをこなしています。陸上競技の中でも特に投擲は自分との戦いだと感じています。来年から高校に進学し、より本格的に練習ができるので楽しみです。また、自分の姿を見た後輩たちが興味を持ち、挑戦してくれることを願っています。さらに多くの人に投擲の魅力を伝えていけるよう、これからも練習に励んでいきます。写真説明。 黄色のジャベリックスローを両手で体の前に持ち、ネクタイを締めブレザー姿の平岡達也さん、加山です。写真説明終わり。大会の様子の写真もあります。中学生に聞きました。この1年を振り返って写真説明2枚あります。生徒会長としての活動を通して大きく成長することができた1年でした。と書かれた大きな紙を両手で持つ笑顔の蛭間里穂さん、栗壺。部長や3年生として頼られることが増えて嬉しい1年でした。と書かれた大きな紙を両手で持つ笑顔の藤野沙和子さん、駒本郷。写真説明終わり。編集室。今年も残すところ1ヶ月となり、この1年を振り返る時期となりました。広報を担当して2年目の私にとっては、目まぐるしく毎日が過ぎていたように思います。年度始めの4月には、今年1年を無事にやり遂げられるのかと不安に思うことも多かったのですが、取材や撮影に対して市民の皆さんに協力いただき、毎月情報を発信することができています。11月も市内のイベントへ撮影に出かけ、初めての場所や人との出会いで多くの発見がありました。だんだんと空気が冷たくなり、冬の到来を感じています。日が暮れる時間も早くなり、周囲の安全確認が欠かせません。皆さんも事故のないよう年末をお過ごしください。ゆげた。広報日高ナンバー635。令和元年12月1日発行。編集、市政情報課。発行、日高市役所。郵便番号 350-1292。埼玉県日高市大和座南平沢1020番地。電話042-989-2111。ファックス042-989-2316。広報日高は21,300部作成し、一部あたりの印刷単価は約23円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で広報日高令和元年12月号を終わります。